ペソ人への手紙5章22節から33節。妻たる者よ、主に仕えるように自分の夫に仕えなさい。キリストが教会の頭であって、自らは体なる教会の救い主であられるように、夫は妻の頭である。そして教会がキリストに仕えるように、妻もすべてのことにおいて夫に仕えるべきである。夫たる者よ、キリストが教会を愛してそのためにご自身を捧げられたように、妻を愛しなさい。キリストがそうなさったのは、水で洗うことにより、言葉によって教会を清めて聖なるものとするためであり、またシミもシワもその類のものが一切なく、清くて傷のない栄光の姿の教会をご自分に迎えるためである。それと同じく、夫も自分の妻を自分の体のように愛さねばならない。自分の妻を愛する者は自分自身を愛するのである。自分自身を憎んだ者はいまだかつて一人もいない。かえってキリストが教会になさったようにして、己を育て養うのが常である。私たちはキリストの体の主体なのである。それゆえに、人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人のものは一体となるべきである。この奥義は大きい。それはキリストと教会とを指している。いずれにしても、あなた方はそれぞれ自分の妻を自分自身のように愛しなさい。妻もまた夫を敬いなさい。本日はこの箇所から、夫婦の愛とキリストの愛と題して、西郡牧師に説教をしていただきます。
皆さん、こんにちは。今日も共に礼拝がされることを感謝いたします。ただいま読んでいただきました聖書の箇所から、今日はエペソ人の手紙の5章の22節から33節から、夫婦の愛と神の愛、夫婦の愛、神の愛という題でメッセージをさせていただきます。アメリカのジョークにこんなのがあります。一人の男が道を歩いていたら、古いランプにつまずいた。なんだろうと思ってそれを拾ってみたら、中から魔人が現れた。ジーニーです。魔人が現れた。そしてこう言った。一つ願いを叶えてあげよう。そう言われてですね、そのランプを拾った男はですね、そうだな、僕はずっと一度はハワイで大きな家に住みたいと思ってたんだよ。でも飛行機怖いし、船も嫌だ。だからカリフォルニアからハワイまで橋を架けてほしい。お願い。それが僕のお願いだよ。そう言われてですね、魔人はため息をつくわけであります。それはさすがに大変すぎるよって。どれだけ遠いと思ってるんだよ。ごめん、それは僕には無理だ。さすがにそこまでは僕にはできない。そう言われてですね、その男は、ちょっと考えを変えました。じゃあそういうんじゃダメなんだなって、もっと心の問題が大切なんだなと思ったんでしょうね。これはどうって聞く。僕はいつも妻にインセンシティブだって、無神経、鈍感男、そういうふうに言われてる。女心が分かるようになりたいんだけど、そのお願いだったら聞いてくれる？聞いたそうです。そこで魔人はですね、答えました。しばらく沈黙して、答えた。さっきの橋の話だけど、2レーンがいい、それとも4レーンがいい？そう聞いたというのであります。皆さんお分かりだと思いますけれども、これは夫と妻が逆のパターンもあります。妻が夫の気持ちが分かるようになりたいんだけど、いやそれは無理だなって、そういうバージョンもあります。本当に夫婦の問題は永遠の問題であります。そして聖書は 夫婦の問題を本当にたくさんたくさんたくさん扱っています。聖書は結婚を重んじています。結婚は神様が定められたもので、神様が祝福してくださっているもので、それが豊かになるために、夫婦関係が豊かになるために、時間も努力も惜しまないようにと繰り返し繰り返し繰り返し述べています。牧師ですから、結婚前のお二人にお会いするチャンスが時々あります。結婚式挙げたいという方々にお会いしてお話をするチャンスがあります。しばしば二人の関係にとても大きな自信を持っておられるカップルに出会います。結婚前ですからね。二人の関係、私たちはぴったりなんですよ、私たちは私たちみたいなぴったりな二人はいません、私たちは大丈夫です、私たちは相性が最高です、お互いに今までなかったような相手と出会えたんです、まあまあいろんなですね、本当に素敵な二人の話を聞くことがあります。まあそうでしょう、まあそうでしょうねって言いながら、私はですねちょっと冷めた心でお互いお話を伺う、そういう話を伺うわけでありますけれども、でもそんな簡単なことじゃないわけですね。そんな簡単なことじゃないから、聖書はいろんなところで妻は夫にこうしなさい、夫は妻にこうしなさいと語っているのであります。また物語の中にもいろんな夫婦の姿が出てきて、そこには痛みがあったり悲しみがあったり喜びがあったりすれ違いがあったり、そういう姿がたくさんたくさん出てくるのであります。それくらい夫婦の問題は難しくて、それくらい大切であります。今日皆さん、先ほど子供にお話ししたパウロ、サウロであり、パウロというふうに言われるパウロでありますけれども、そのパウロは、彼は自分自身結婚してなかったんです。彼は結婚してなかったんですけれども、そのパウロが神様の御言葉を受けて私たちに伝えている、それが先ほど読んでいただきましたエペソ人への手紙であります、の5章のところであります。他にも何箇所もそういうことが出てくるところがあります。今日はこのパウロのこのエペソ人への手紙の中心にして、この箇所中心にして3つのポイントでお話をさせていただきたいと思うのであります。まず第一が、妻に対する教えであります。最初にはっきり申し上げておきますけれども、この妻に対する勧めを妻に、ほら聖書にこう書いてあるよだからと相手に勧めるのはやめてください。そういうのは私がすぐそうしたく なってしまうからです。聖書にこう書いてあるだろう、君も妻なんだからこういうふうにしなさいよ、そういうふうにすぐ言いたくなっちゃう。でもこういうところを読むときに、私たちは自分が神様から聞いていくことが大切です。それが聖書のメッセージで大切なことです。反対に、ほら夫は妻を愛するんだって、自分を与えるほど愛するんだってよろしくなんて夫に言うのもやめましょう。これはあなたに対するメッセージです。自分に対するメッセージとして聞いてください。また将来の結婚のために祈っている皆さんは、中高生の皆さんも、ですね、中高生の皆さんも今から祈ってください。もうそんな、結婚なんて冗談じゃ、冗談じゃない、本当に祈ってください。私がこういうふうに愛することができるものになりますように、そういうふうに真面目に聞いて祈ってほしいと思います。祈りながら自分に対するメッセージとして聞いてください。私は今一人だし、これからも一人だって決めているからという方も、結婚という枠を超えて誰かに対して本当にへりくだって歩み、愛を注ぐために神様はこの聖書の箇所から語られるでしょうから、自分に対するメッセージとして聞いていただきたいと思うのであります。妻に対する教えは、夫に従いなさいということです。主に従うように従いなさいということです。でもですね、実はこの日々の御言葉にも書いたのでありますが、この言語である、ギリシャ語の聖書を見ると、 ここにはですね、従いなさいとか使いなさいとか訳によってちょっと違うんですけれども、この実はこの言語を見るとですね、ギリシャ語の聖書を見るとここにはですね動詞がない。ただこの言語の聖書を読むと直訳すると、妻たちよ、あなた自身の夫に対して主に対するように、これだけなんです。ここには使いなさいとか従いなさいとか、そんな動詞はどこにも書いてないんです。じゃあなんで日本語に翻訳した人は使いなさいって訳したのかというと、これはですね、ギリシャ語で動詞がないときはこの前を見るというのが鉄則なんですけれども、前を見ると21節にキリストに対する恐れの心を持って互いに使い合うべきである、互いに使いなさい、イエス様に対する恐れの心を持って互いに使いなさい、そういうふうに書かれる。この使い合うべきである、この動詞を持ってきて借りてきて、この妻たる者よ、主に使えるように自分の夫に使いなさい、ここに訳したのであります。ですからある牧師さんはここをこのように訳しました。うまいなと思ったんですけど、妻たちよ、神様にするように、イエス様にするように、夫にもね、これだけだ、パウロが言ったのはこれだけだって。だからまあそうでしょうね、まあそんなニュアンスだったんだと思います。で それはですね、この背景を理解しなきゃいけない。この時代の背景、当時の社会の状況を理解しないといけない。この聖書の時代は日本でもつい何十年前までもそうでしたけれども、妻は夫の持ち物のように思われていました。妻は夫の所有物、そして何でも夫に決定権があって、ちょっと気に入らないことがあったら妻を離婚してもいい、離縁してもいいって、そんなことが当たり前の時代でした。ですから自分の主体的な気持ちで使えるってことはありえなかった、そんな時代であります。その中で聖書はもうある意味これ革命的だった、その時代の中ではこの革命的なことでだったわけで、自分の主体的な気持ちで使える、そんなことはありえなかった。ですからここでは使いなさいっていうのは、それもここでは直接は動詞で使われてなくて、使い合うってことの延長、この21節のイエス様の前にへり下って互いに使い合うんだよ、それの延長で、単なる我慢して言うことを聞くとか、もう言いなりになるとか、そういうレベルではなくて、自分の意思として夫に仕えていきなさいと語るのであります。で、男性である私がお話しするのはより、本当に女性であるこの指導者が語った方がいいのかなと思う場面はたくさんあるんですけれども、聖書はですね、男も女も関係ないと言わない、男も女も関係ないなんて言わない。男性と女性を神様が作られたんだって、これは神様の秩序です。同じパウロがガラテヤ人の手紙の中で、キリストに会うバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たんだって、もはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もない、男も女もない、あなた方は皆キリストイエスにあって一つだって、そのようにパウロは言ってるわけで、同じパウロが言ってるわけで、この男が上とか下、女が下とか、そういう関係ではなくて、しかし夫婦の関係において本当に大切な決断をするときに、妻が夫に従うようにというふうに神様が定められたのであります。もう一回言います。この聖書の言葉をかざして、おいお前は俺に仕えろ従えというのではありません。この聖書の言葉に、ああ私はこの大切なポイントで、私の知恵を超えた神様を信頼して夫の決断に従っていくんだ、そのように私は神様を信頼して、神様に対する信頼の中で従っていくんだと聞き従っていくのであります。今私の知恵を超えた神様を信頼してって言葉を使いましたが、21節の使えるとか従うっていう言葉、これはですね、これも言語のニュアンス 言語のですね、ヘブル語、ギリシャ語を見ると本当に豊かな言葉が使われていてですね、これはですね、神様のアレンジのもとに身を置くって意味だそうです。神様のアレンジのもとに自分の身を置く。私たちの考えがある。私の考えがある。私の方が賢い。私の方がちゃんと判断できる。そう思える場面はいくらでもあるでしょう。でも神様の秩序の中で、神様のアレンジのもとに自分の身を置いていく、神様はすべてご存知で、私をここに導き、この夫との結婚に導き、聖書を通して語ってくださっている、そう信じるならば、その神様を信頼して、聖書の言葉を信頼して、従っていくことであります。パウルはそのことをはっきりとここで語っているのであります。そしてそれは聖書の神様の私たちに対するメッセージであります。神様を信頼して、本当に神様のもとにへりくだる思いを持って歩んでいきましょう。2番目のポイントでに進んでいきたいと思います。夫に対する教えであります。さて、妻に対する教えは、神様にするように、神様にするように、夫にもね、だったのでありますけれども、夫に対してはちゃんと動詞が使われています。まあ、私は男性ですので、どうしても男性に厳しくなってしまうのでありますけれども、まあ本当に夫に対してはものすごいはっきりと動詞が使われています。愛しなさい。それもどういうふうに愛するかというと、神様が私たちを愛した無条件の愛、アガペの愛で愛しなさいというのであります。イエス様が教会を愛して、ご自分の命を与えられた、自分を十字架に与えた、その愛を持って妻を愛しなさいというのであります。ですから、夫の責任は本当に大きいのであります。何回も繰り返しているようでありますけど、妻の立場の皆さん、特に夫がここにいなくて家にいるという皆さん、帰ってこうなんだってって言わないでください。夫はイエス様が自分を十字架で犠牲にしたように、妻のことを愛さなきゃいけないんだって、聖書に書いてあるんだってなんて言わないでください。多分逆効果です。黙って自分が神様から与えられた、自分が神様から命じられたなと思っていることをするのであります。もしも教会でどんなメッセージだったって聞かれたら、自分に対するメッセージを語ってください。そこでもしも夫のためのアドバイスはなかったのって聞かれたら、しめたと思って、簡単に妻を愛するんだって、それが大切なんだってって教えたらあげたらいいと思いますね。また牧師と男同士で話した方がいいらしいよというふうに言うのもいいかもしれません。でもですね、本当のことを白状しますが、結婚して分かったこと、私の場合は自分には愛がないなってことでした。結婚まではやっぱりもちろん結婚に対するこの希望も喜びも楽しみっていうか期待もあったわけでありますが、結婚した時にですね、自分には愛がないなってことを一番教えられました。正直結構自信がありました。子どもの頃から教会に行って神様のメッセージを聞いていて、愛のこともたくさんたくさん聞いていて、大切なことは何だって、これなんだっ って勉強して、結構自分はいい線いってるんじゃない、いい線いってるはずだって、優しい愛のある夫になるんだろうって思ってたんです。でもなんだかそうじゃないみたいです。というか自分でも自覚してますが、本当につくづく愛がない。でもですね、 でもどれくらい愛がないかというとですね、自分で言うのは自分で言ってるときはいいんですけれども、もしも誰かに、いやまあ妻にですね、本当にあなたは愛がない人ですねって言われたら、何をっていう思っちゃうくらい愛がないっていうか、本当にあなたって愛がないねって言われたら、もうなんでそんなこと言われなきゃいけないのって思うような、本当に分かってないレベルの人間だなって思う。この教会の牧師になりたての頃に読んで本当にずしんときた本があります。教会図書にも入っていますが、愛することを教えてくださいという本です。梶秀夫っていう、まあ、もう神様のとに行かれた、もう召された先生が書いた本でありますけれども、私大学生の時にこの先生に出会ってですね、本当に素晴らしいあの働きをした先生であります。もうものすごい、もうあの心に届くメッセージを語った先生でありますが、この先生はですね、こんなふうに自分のことを白状しています。私は愛の大切さを知っていました。しかし悲しいことに愛については知りませんでした。愛と思っていた愛は本当の愛ではありませんでした。こんなに愛してるのにどうすればいいんですか。これ以上どのように愛せばいいんですか。愛することを教えてください。ある日、私の愛が本当の愛ではないことが分かりました。私が愛していたのはありのままの妻そのものではありませんでした。私が愛していたのは妻の内にある私にとって都合の良いところだけでした。梶先生は白状しているのでありますけれども、自分が愛していたのは妻の一部であって、それは結局自分の、もう突き詰めて言うならば、自分の牧師としての成功のために役に立つところだけだった。私は妻を愛してると思ってた。本当に私の大切妻だと思ってた。でも本当に自分の心の奥底にあるのは、自分の計画の達成、自分の成功、それもね、こんな言葉を使うこと自体も嫌な感じがしますが、牧師としての成功のために役に立つところだけだったというのであります。ドキッとしましたね。夫たちはいつの間にか自分の成功のために、自分の計画の達成のために妻の利用できるところを愛しているってことはあるんじゃないかな。もちろん反対のケースもあるでしょう。妻が夫の中にある自分にとっての都合のいいところだけを愛するってこともあるだろうなと思うのであります。皆さん、あなたは何を愛しているでしょうか。あなたは誰を愛しているでしょうか。その人をそのまま愛していますか。そのまま受け入れているでしょうか。イエス様が教会のためにご自分を与えるような愛で愛しなさいとおっしゃった。イエス様が教会を愛して全てを投げ出して愛するような愛で、あなたの妻を愛しなさいって聖書は語ってるんです。そこには、このあなたのこの部分はいいから、この部分は愛するけど、この部分は愛せない、そういうことはない、私たちの全てを愛してくださったのであります。ですから3番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、夫婦を支える神の愛ということであります。まあ、これは広く言ってしまうと、私たちの愛を支える神様の愛と言っていいと思いますが、何度も言ってきますが、ほとんどの問題は、もちろんそんなことじゃないレベル、そういうことじゃないレベルの話もあると思いますが、ほとんどの問題は、相手がこうだから自分は従えない、自分が愛せないのはあっちがこうだから、相手がこうしてくれたら私もできるのにと、相手が変わることを期待しているからです。だからどっちかが始めないとダメなんです。どっちかが始めると周り始めるんでしょうけど、どっちかが始めないと始まらない。お互いにそうやってるから、相手がもうちょっとこうだったらいいのにな、相手がこうだったらいいのにな、向こうがこういうふうにしてくれればいいのにって、やってるから始まらない。どっちかが始めれば、どっちかが始まらないと始まらない。そのどっちかって誰ですか。向こうだって思ってるから問題。 それはあなたです。相手ではなく、もう例外なく、もう全ての人間関係において始めるのはあなたです。どうしてですか？それはあなたが今日ここにいるからです。今日この聖書を開く日にあなたがここにいるからです。神様の導きによって、そしてあなたは神様の愛を知ってるからです。あなたは神様の愛を知ってるんです。だからあなたが始めるんです。イエス様は教会を愛されました。私たちを愛されました。それは教会が立派な人々の集まりだったからではありません。私たちが神様に愛されるべき素晴らしい人々だったからではありません。いや、一般化しない方がいいかもしれません。私は、あなたはあなたですよ。あなたという人です。あなたは立派だから愛されたのではないんです。神様のために一生懸命だったから愛されたのではありません。身勝手で神様を裏切り、人を愛することなんかできない、そんな私のために、そんなあなたのために、イエスは命を投げ出されたのであります。そんなあなたのためにイエスは十字架で死なれたのであります。そしてその私たちを、そんな身勝手な、そんな神様を裏切り、そんな人を愛することができないじゃない、そんな私たちのことを今もイエス様は養い育ててくださるというのであります。この29節のこの養い育てる、キリストが教会を養い育てる、その言葉はこれもですね、言語を見るならば体を覆って温めるという意味の言葉が使われています。まあ、この養い育てるの育てるという方の言葉でありますが、養って育てる、この育てるという言葉はこの体を覆って温めるという意味の言葉だそうですね。イエス様は私たちを抱きしめて、私たちの冷えた体、いろんな言葉で傷ついてボロボロになって冷え切ってしまったこの体、この心を温めてくださるというのであります。そのイエス様の愛があるから、その愛があるから私から始めるんです。その愛があるからここにいるお一人お一人、皆さんから始めるのです。あなたから始めるんです。相手が変わるのを期待して待っていてもダメです。あなたから始めるんです。ちょっとこの聖書の話でも聞かせて、相手が変わってくれたらそれはまあ助かるから、そうやってる間はダメです。あなたから始めるのであります。そんな愛されてるから愛することができるんだから無理と言われるかもしれません。うちは特別と言われるかもしれません。でも神様のあなたに対する愛も特別です。相手からの愛が足りなかったら神様に祈るんです。神様、私の中にあなたの愛を満たしてください。あの人の愛では私はダメみたいです。そして神様の愛に満たされて、あなたから一歩愛を表していきましょう。一人の男性が牧師さんにこういう話を伺って、妻に文句を言ってた。まあだけどね、うちの妻はひどいんだよと。それを聞いてた牧師さんですね、うん、そっかそっかって聞きながらですね、そのあなたの方からです、あなたの方から、まあ、今日私が話したように、あなたの方からです。あなたの方からありがとうって一言言ってごらんよってアドバイスをした。それでその、イエス様そりゃ無理だよ、イエス様じゃなくてその先生無理だよ、それは言えないよって、俺の方からありがとうなんて言ったことないもん。ありがとうなんて言えこないでしょ。で、だけどまあ、騙されたと思って、騙されたと思って、騙されたと思ってありがとうって言ってごらんって。そうか、騙されたと思って言ってみようかって。で、家帰ってですね、奥さんにですね、ありがとうって言おうと思う。一生懸命ですね、ありがとうって言おうと思う。何あんた、何が言いたいの。いやいやいや、お茶でも一杯欲しいと思って。あ、お茶ね、はいはいはい、お茶入れてあげるよって。そこでありがとうって言えばいいの、なんか言えない、うまく。なんかもうタイミングを逃して逃して逃して逃して、なんか2週間くらい経ったんでしょうか。もうやっとのことで いつもありがとうよって奥さんに言えたそうですね。そしたら奥さんですね、そんなの当たり前でしょって。このおじさん怒った、自転車走らせてですね、教会来た。牧師さんよって、あいついい気になって、もうこの、どうしてくれるんだって。騙しやがったなって。騙されたつもりでって言ったけど、本当に騙したなって。牧師さんがそれ答えた。いやね、奥さんね、あんまりにも優しい言葉が足りなくて、心の中が空っぽだったんだよって。そこに優しい言葉が飛び込んできたんで、心の中でカランコロンって音がした。それが、そんなの当たり前だろってあなたには聞こえたんだと思うよ。続けて優しい言葉をかけてごらん。皆さん、すぐには変わらない。だから続けることであります。本当に神様に愛され続け、愛し続け、使い続け、尊敬し続けるのでいや無理ですよ、そりゃ無理で、どうせダメですよと思われる方もいらっしゃるでありましょう。ですからチャレンジをします。同じエペソ人の手紙の1章19節、また神の力強い活動によって働く力が私たちを信じる者にと、私たち信じる者にとっていかに絶大なものであるかをあなた方が知るに至るようにと祈っている。これはエペソ人の手紙、今日この聖書の箇所を読んだのはエペソ人への手紙全体を読んだ中で、あ、本当に神様の祈りの中で導きをいただいて開いたのでありますけれども、エペソ人の手紙の一番最初に何て書いてあるかって言った。神様がどれほど力強い方であるのか、神様の力がどれほど大きいものであるのか、それを信じなさい、それを知ってほしいんだって。私はあなたに知ってほしい、神様の力がどれくらい大きいものなのか、どれほど強いものなのか、信じる者たちにどれほどの力が注がれているのか、それをちゃんと知りなさい。あなたの力ではない、神様の力がどれほど大きいのか、それを信じる、それが信仰です。あなたが愛がないこと、あなたが弱いこと、神様ご存知です。そのあなたにイエス様をよみがえらせた力が注がれているんです。それを信じることです。あなたが今まで何度も何度もがっかりしてきたことも、いやネガティブなことばっかり言うと、ね、本当にいけないなと思いながら、でも本当に私たちが何度もがっかりしてきたことがあるかもしれない。だから諦めた方が楽ってこともあるでしょう。でも聖書は語ります。ヘブル人への手紙の10章1節です。信仰とは望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認することである。まだ見てないですか？まだそんなこと経験してないですか？今までやったのにうまくいきませんでした。そう、まだ見ていないことなんです。見ていないことを確認することだって。神様の力をまだ経験してませんか？それを信じるのが信仰です。神様の力があなたのうちに注がれて、あなたのうちに力を与えて、神様の奇跡を成してくださるのであります。33節には、このエペソの33節には、自分の妻を自分自身のように愛しなさい、妻もまた夫を敬いなさいとあります。これは愛と尊敬ですね。ラブ&リスペクトという本も出ていますが、一般的な話でありますが、妻は愛によって満たされて、夫は尊敬によって満たされると言われています。これは統計を取って出た答えであります。神様がそのように私たちを作られた。夫は妻に尊敬されるときに力を出すことができる。妻は夫に愛されるときに喜びに満たされる。そしてそれはやがて自分に返ってきます。だから神様の愛をいただいて、私たちには力がないかもしれない、でも神様の愛をいただいて、自分の方から愛を、尊敬を表していこうじゃありませんか。 神様はそのために私たちをここに招いていらっしゃる、ここに導いていらっしゃる。本当に神様がの神様の愛を経験させていただいて、神様に愛されている喜びを持って、それぞれの家庭に、それぞれの職場に、それぞれの学校に、この社会に出ていこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたがこの世界に創造された一番基本的な一番小さな共同体がこの夫と妻ということでありました。そしてあなたはこの夫婦の関係を祝福したいと願っていらっしゃいます。そのあなたの善意を、あなたのインテンションを信頼いたします。私たちがこの地上で歩んでいくときに、互いに分かり合えないお互いがあります。すれ違うお互いがあります。もう諦めた方が楽というお互いがあります。でも主よ、あなたは諦めていらっしゃらないからありがとうございます。どうか私たちをあなたの愛で満たしてください。そして本当に私たちが夫を愛し、妻を愛し、そして周りの方々愛し仕えていくことができますように、本当に主よ、あなたの御業を成してくださいますようにお願いをいたします。待ち望みつつ、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。